藤沢歴史探訪。先週に引き続きまして、建築家の前田忠篤さんにお話を伺っていきます。前田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回展示されているこちら、鵠沼郷土資料展示室なんですけれども、現在写真に見る鵠沼南部の変遷、このテーマで展示がされています。そして写真を撮影されてきたのが前田さんということなんですね。前田さん、今回こちらの展示なんですけれども、どのように写真は展示されているんでしょうか？
はい、全部で820箇所ありますので、これ一堂に会してというわけにはいかないんですね。で、今回はですね、皆さんが分かりやすいように、主な通りの名前、通りごとにエリアを分けてみたらどうかということで、例えばですね、通りではないんですが、藤ヶ谷周辺、それから熊倉通り、一木通り周辺、3番目に学園通り、湘南学園の間の通りですが、それと天金通りの周辺、4つ目が鵠沼駅から海に向かう通り周辺、これ長い名前はなぜかと言いますと、実は昔の地図見ますとね、海岸通りって書いてあるんですよ。鵠沼駅から海に向かうまっすぐな通りが、これ海岸通りって言いますと、今の人たちはおそらく134号線のことを思い浮かべてしまうので、勝手に名前つけました。で、それプラス鵠沼海岸駅や商店街の周辺で、最後に国道134号線周辺で、これは鵠沼に限らず江ノ島の駅の辺から移り変わりが分かるように写真を展示しています。で、この各エリアについて8箇所ずつ写真をピックアップしまして、1990年と2000年の写真が並んでおりますので、どう変わったか、あるいは中にはね、変わらなかったという場所もあります。
このように、6つのエリア、あるいは通りに分けて展示がされているということで、実際に鵠沼に暮らす方、またはその他のエリアの方でも大きな地図と比べながら見ることができるので、非常に分かりやすい展示だなというふうに思いました。今展示にされているのは1990年と2020年ですけれども、この間にも実際前田さんは写真を撮影されていらっしゃるんですよね？
はい、1990年の次が2006年、その次に2010年、2016年、そして2020年となりますが、これらの変遷については、実は今申し上げました6エリアについてパネルがそれぞれできております。で、これはですね、私が撮った写真以外に、私の知人が1970年に私と同じアングルで実は撮っててくれた写真があったりとかですね、あるいはさらに先人の方々が絵はがきを残していたりとか、鵠沼の写真を残してくださった福地さんといいまして、鵠沼海岸駅前にありました鵠沼書店の店主の方なんですが、その方がお撮りになった写真とかを交えながら、1990年、2006年、2010年とどういうふうに変わっていったのか、どのタイミングでこの街が変わっていったのか分かるようなプレゼンが一つあります。で、さらにですね、机の上に大きな地図が平たく置いてあります。で、指差しながら、ここは私ん家の近くね、ここのところどうなってるのって見えるようになってます。で、これは写真の番号は例えば A の1番とか C の19番とか書いてありますんで、ファイルが用意されていて、そのファイルに全ての写真がその番号で検索すると、その場所の写真が90年から2020年まで各年代撮ったものが見れるようになってますので、多分ご自分の家のそば、うちの近くどこかなって言って、こんなだったんだって、昔こうだったのって、変わってないじゃないなんていうのが一番楽しいかもしれませんので、気軽にご覧になってください。
そのようにこの展示室の中にはテーブルがあって、そこにこのファイリングされた資料ということで、細かい資料もご用意がありますので、ぜひこちらも手に取って見ていただきたいと思います。ここに来ると、この展示室で実際に写真、そしてこういった資料を見ると、本当に鵠沼の過去現在というのがよく分かりますよね。いかがでしょうか、前田さん、どんな方にこの展示見ていただきたいというのはありますか？
そうですね、古くから鵠沼の方はもちろんなんですけれども、これから鵠沼に 土地や家を求めよう、家を建てたいなっていう方もそうですし、いや10年前に引っ越してきたんですよっていう方もそうなんですけれども、町を知って住むっていうことはその町を2倍3倍楽しむことにつながると思うんですね。で例えばですね、前回聞きになった方は、湘南というイメージが内から見た湘南と外から見た湘南で違うよねっていう話をしたんですけれども、じゃあ内から見た湘南あるいは鵠沼のイメージっていうのがどんなだったかっていうと、町の構成要素をまとめてみたパネルというのもご用意してまして、これ本当一部なんですけども、じゃあ鵠沼の町を歩いてた時に何が目につくかなって写真の中からよりすぐっていくと、玉石が積んである、そんな通りが結構両側に玉石、あの家も玉石で、これがねだんだんだんだんなくなっていってます。でもまだまだそうやって玉石って着目しながら今日お散歩してみてください。結構鵠沼のあちこち玉石が残ってます。その上に今アルミのフェンスかもしれませんが、昔は竹垣があったんだなっていうのを想像してみてください。あるいは竹垣じゃなくてもここがずっと生け垣だったんだなっていうのを想像してみてください。そしてうっそうとした松原だったんだっていうことをイメージしてみてください。そうしますとね、砂地に松原の鵠沼っていうのがまだまだ実はところどころに残ってます。これを守り育てていくこと、あるいは自分らが移り住んだ時に、じゃあ松の木を問いが詰まるから枝払えっていうんじゃなくって、あこれは鵠沼にとって大事な松なんだな、百数十年前にみんなで植えて緑化したその松なんだなって、実は全部が砂丘だったんですね。で別荘開発をする時に砂地に松を植えて砂止めをしながら、要するに緑化しながら開発をしたという非常に面白い開発方法の町だったもんですから、それをぜひ知っていただいて、ここでサーフィンを楽しんだりロハスの生活をする時に、あ松の木一本ある方が鵠沼っぽいんだよっていうふうに感じていただいて生活していただいたらいいなって。これもね、鎌倉の人なんかも似たようなことをおっしゃってますけどね、僕は鵠沼の鬱蒼とした松原、鵠沼ジャングルなんて言って、面白がったりしてます。で本当に雑然とした鬱蒼とした砂利道があって砂地でっていうイメージが僕の中の湘南であったり鵠沼であったりします。でこの松とか玉石とかっていうのは共有財産なんですね。今は個々の家と海なのかもしれませんが、昔の鵠沼の写真を見ると町全体が庭ですよ、別荘地だからそうですよね。町全体がみんなが大切にしていた松原で、砂地の松原のみんなの共有の庭なんです、共有の緑なんです。だから松の木も石積みも共有財産なんですね。みんなが共有財産だと思えば、じゃあその松の木切っちゃいましょうって話にならないですよね。でみんなで協力しながら、これも、ね、維持管理していくにはお金もかかりますしね、あるいは行政だったりとかお住まいの皆様だったりとか、いろんなアイデアを出し合いながらいかに守り伝えるか、これが僕は大事だと思います。
ありがとうございます。こういったたくさんの写真を通して、ぜひ皆さんもこの町を知り、町で暮らすことの大切さ、きっと感じていただけると思います。ぜひお気軽にお立ち寄りいただきたいと思います。さあ、お話を伺ってまいりました。写真に見る鵠沼南部の変遷というこちらのテーマで展示をされています。そしてこちらのたくさんの写真を収められました建築家の前田忠敦さんにお話を伺いました。前田さん、本当にどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。